一般質問。渡辺悦雄議員、高萩駅周辺地区の活性化について。質問。駅前は高萩市の顔であると考えております。市において今まで実施してきた施策について伺います。企画総務部長。駅周辺地区の活性化につきましては、商工会、観光協会、駅前商店街及び地域おこし協力隊員の方々にも参加していただき、勉強会を開催し、ハード面においては、令和元年度に高萩駅、西口駅前広場再整備条件検討調査を行ってまいりました。質問。タクシープールやバスターミナル等、駅西口広場整備の検討結果について伺います。企画総務部長、駅西口駅前広場、バスターミナル及びその周辺を利用しやすい場所として再整備することを想定し、課題整理や条件整理を行うことを目的に実施いたしました。現在の敷地面積、形状では通行、駐車スペースなどを考えると、費用対効果が得られず、事業化するには難しい状況です。駅前広場の整備は、新たな用地取得や、老朽化した跨線橋なども含め、総合的に検討していく必要があると考えております。質問。駅西口広場の整備について、市長の考えを伺います。市長、これまで地域の方々とも調査研究を進めてきました。今後につきましては、駅前ロータリーや跨線橋など、高萩駅西口駅前広場全体の整備に着手するため、類似駅の事例調査などを継続し、基本計画の策定に向け、市民をはじめ駅前商店街の方々との意見を大切にしながら、合意形成を図って進めてまいります。平正三議員、小中学校給食費無償化について。質問。令和5年4月から北茨城市日立市で小中学校給食費無償化を実施することになっているが、市長はどのような感想を持っているのか伺いたい。市長、子育て支援策については、自治体独自の施策があると考えている。新たな財源を確保できれば、給食費無償化を検討していきたい。18歳までの医療費無償化について。質問。北茨城市、日立市で18歳までの医療費無償化を実施しており、高萩市でも実施すべきと思うが、市長の考えを伺いたい。市長。国や県内市町村の動向を注視し、慎重に検討していきたい。特別養護老人ホームについて。質問。特別養護老人ホームの入所待機者について伺いたい。高福祉部長。令和4年4月1日現在、本市の待機者は71人である。そのうち在宅待機者は40人。他の介護施設での待機者は22人、医療機関での待機者は9人となっている。質問、待機者の解消にどのような対応を考えているのか伺いたい。健康福祉部長、今後策定する介護保険事業計画の中で検討していきたい。市道1403号線。高萩駅東口から浜野町踏切の防犯灯について。質問。プリックワールド用品店から浜野町踏切まで磯道跨線橋にある道路照明が一灯だけで、道路が暗く不安であるとの声があり、どのように考えているのか伺いたい。企画総務部長、上階組織のない地区は、防犯灯管理組合を立ち上げ、防犯灯を設置していただきたい。質問。上階がないところで組合を作れるかどうか非常に疑問である。市の責任で防犯灯を設置すべきである。岩倉美希郎議員。 高萩市の人口について、質問。日本は人口減少社会に突入しておりますが、高萩市の人口動態の推移と将来展望についてお尋ねいたします。企画総務部長。本市の人口は令和5年1月1日現在2万6608人となっており、高萩市人口ビジョンにおける令和7年の目標人口2万6525人に迫る現状となっております。質問。20年後の2045年の人口は1万7700人にまで減少すると推計されておりますが、その対策についてお聞きいたします。企画総務部長、人口減少社会に対応した街づくりを念頭に、公共施設の集約化等をはじめ、小中学校適正規模、適正配置基本方針を定め、実施計画として取りまとめる予定です。財政問題について、質問、令和5年3月末時点での財政調整基金、財調の残高はいかほどになりますか？企画総務部長、7億4232万円程度になると見込んでおります。質問、令和5年度当初予算に財調からの繰り入れ金として3億5000万円が計上されておりますが、今後の財調の推移の見通しについてお尋ねいたします。企画総務部長、令和5年度末には4億円を割り込んでしまうと見込んでおり、各種基金等を取り崩したとしても現状のままですと、令和9年度には基金が枯渇し、予算編成が非常に困難になる見通しであります。今後も行財政健全化に着実に取り組み、将来に向かって持続可能な財政運営を行っていかなければならないと考えます。大森洋二議員、ゴミの出し方について、質問、ゴミの分別区分について、市民生活部長、現行の可燃ゴミ、不燃ゴミ、粗大ゴミ、再生資源、有害ゴミから燃やせるゴミ、燃やせないゴミ、粗大ゴミ、資源ゴミ、有害危険ゴミに変更になります。質問、指定ゴミ袋について、市民生活部長、新しい指定ゴミ袋は、燃やせるゴミと燃やせないゴミにおいて共用できる指定ゴミ袋となり、ゴミ袋の料金につきましても変更があります。45リットル10枚入りが270円、30リットル10枚入りが180円等となります。ゴミ処理の広域化により、ゴミ処理経費の削減が見込まれたことから、現行より約1割程度の削減が図られた料金とさせていただいております。質問、瓶、ペットボトルのネットについて。市民生活部長、排出ネットは廃止とし、45リットル以下の透明、半透明の袋に入れて排出していただくこととなります。市民の皆様の負担軽減が図れるよう、瓶の色分けも不要となります。質問、ゴミの持ち込みについて、市民生活部長、高萩北茨城広域事務組合が管理運営する高北清掃センターへ搬入していただくこととなります。ゴミ処理の手数料につきましては、家庭系一般廃棄物の場合、現行は 10kg につき200円としておりますが、4月1日からは 20kg 以下は1回につき100円とし、20kg を超える場合は、10kg を超えるごとに100円ずつ加算させていただくこととなります。坪輪久夫議員、高萩市の発信情報の伝達等について、質問、イベント等情報の一元化を図り、市ホームページから市内イベント、市の関連団体、社会福祉、ボランティア団体等を含むも検索できるようにしていただきたい。 企画総務部長、本市の広報においては、主に市が主催する事業について周知を行っており、関連団体等の情報は、市の講演状況や当該事業の公益性などを勘案して、扱いを決めているところです。ボランティア団体、福祉分野、教育分野などに関わるボランティア団体の活動につきましても、内容を確認の上、司法ホームページ掲載や社会福祉協議会のホームページのリンク設定などにより、情報発信を行ってまいりたいと考えております。質問、スマホ等を持たない人への紙媒体情報として司法お知らせ版の発行回数を増やしてはどうか。企画総務部長、司法お知らせ版は臨時的、時期的な情報を伝達する効果的な手段でありますので、今後も必要に応じて発行していきたいと考えております。赤浜海岸堤防のかさ上げについて、質問、令和2年9月以降の茨城県への働きかけについて伺います。産業建設部長、赤浜海岸のかさ上げにつきまして、茨城県土木企業立地推進委員会並びに、茨城県の海岸を有する9つの自治体などで構成されている茨城県海岸協会において、茨城県や国に対し要望活動を毎年実施しているところです。質問、今後の取り組みを伺います。市長、引き続き継続的に国や県へ粘り強く積極的な働きかけを実施してまいりたいと考えております。我が妻安信議員、安心・安全な街づくりについて、質問、北海道・三陸沖後発地震注意情報についてお伺いします。市民生活部長、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の想定震源域とその周辺において、マグニチュード7以上の地震が発生した場合、国が北海道・三陸沖後発地震注意情報を発信し、後発地震への注意を促すこととなっております。質問、花貫川・関根川の河川整備計画についてお知らせ願います。産業建設部長、県高萩工事事務所に確認したところ、関根川につきましては、河川改修工事等の整備は完了している状況であり、浚渫等の維持管理に努めているところと伺っております。また、花貫川につきましては、今後、麦屋橋から上流の事業化を検討していくと伺っております。